あ、こんにちは。
こんにちは。
ちょっと待ってくださいね。もう一人、一気に二人です。
はい。あ、駅員さんですか。
はい。多分、聞きたいことを二人で聞くそうです。
あ、わかりました。
お願いします。じゃあ、ここ。はい、一緒に。よろしくお
よ
願
ろ
い
し
します。
くお願
よろ
いします。
しくお願いします。
はじめまして、東亜大学大学院の、臨床心理学専攻の吉崎はじめと申します。よろしくお願いします。
お願いし
お
ま
願いし
す。
ます。
あなたの名前いいのか。
あ、大丈夫ですかね。はい。今回はですね、お二方の人生の中から、何を生きがいにしてきたのかとかですね。で、どういったことを、辛い時に、乗り越えていったのかっていう、なんかその辛い時に乗り越えていった時の、何か思いとか、例えば旦那さんへの思いとか、お母さんへの思いとか、見させてもいただいたんですけども、資料の方、療養所の、あれですね、ゴールデンヒットでしたっけ？大手
ああ、
さんの、
まあ、ありましたね。
はい。あれを見させていただきまして。で、もう理想としては本当はお人型ですっていうのが理想だったんですけども、一遍で言うということで、片方ずつ聞いていいかもしれないんですけども、それは進行上ちょっと申し訳ないんですけども、ご了解ください。はい。
わかりました。
まずは、ですね、どちらからお聞きしたらいいですかね。石野さん。
石野です。どうぞ。どっちでもいいわね。私もちょっとこっち寄らないと。聞いて
石
くだ
野
さい。
さんの人生、かなり壮絶な人生を歩んでこられたみたいで。
壮絶というよりか、複雑なね。壮絶といえば壮絶ですけど。
いや、
社長。
サイパンでの経験っていうのが、かなり、どういうんですかね、生きるウェイトを占めていて、
そうですね。
どうでしたか、サイパンでの経験っていうのは。
そうですね。まだ小さかったんですけれども、
はい。
その自分が置かれている状況はあまり悲惨ではなかったんですね。父や兄弟が上にいましたからね。私は守られてるだけで。だけれども、父たちの最後を目の前で見てて、今考えると、本当に壮絶でした。
で
悲
す
惨
よ
でした。
ね。
ちょっと長くなりますけど、艦砲射撃で父たちが死んだんですね。サイパンってね、狭いところでしょ？それで、逃げて逃げて、高い山の上まで逃げたけれども、目の下の向こうの方にね、海が見えてた、もうね、軍艦がいたんですよ。それからね、もう、直接その隠れてる岩穴の中が狙われたのはね、もう当然のことなんですけど、それは後で分かったんですけど、もうすごかったです。なんて言っていいか、もう表現ができないくらい。
よく生き延びてこられたなと思って、すご
そう
く
なん。
なんか印象的で、裁判の話っていうのが。で、
本当に。
サイパンから戦争が終わって、サイパンから、療養所の方に直接行かれたんですかね。
いえ、サイパン、戦争が終わったのは昭和20年でしょ？その時は、1年間、捕虜収容所でね、サイパンの捕虜になってたんですよ。アメ
そ
リ
う
カ
なん
の。
ですか。
それもちゃんと人間の扱いをしていただいて、
ええ。
平穏に暮らしてました。それで昭和21年に引き上げが始まって、
はい。
サイパンに引き上げてきたんですね。私と兄と2人、兄弟2人残ったのでね、父と姉が戦争で死んで、それで母はずっとこの療養所におりましたのでね、 そんな経緯です。それで引き上げてきて、身内はいるんですけど、肉親がおりませんで、
はい。
みんな島の人間ですから、サイパンに行ってる人は小笠原とか八丈とかね、
はいはいはいはい。
そういう人たちがちょっといたので、あちこちにお世話になって、それで中学に入るときに、手続きしてるときに発病したんです。だから中学1年生からここでお世話になりました。
どう
なん
です
か、
か？
タイミング。
いや、すみません、どうぞ。はい。サイパンにいた頃と、療養所の生活っていうのは何か変化っていうのはありましたか？
それはね、一番はもう、気候変、ね、気候が、サイパンは一年中夏ですから、ここにいれば四季がありますから、もうそれに対応した体になってきて、別に、なんていうのかしら、子供だったですから、周りのものがみんなで守ってくれたというか、割と保護されたという感じで、何気なく生きてきた感じです。
生かされてきた。
生かされてきたの。そうしか思わないですよ。本当なら死んでる場面がたくさんあるんですけどね。周りのものは死んでも私は生きてたので。それで私は自分で考えてね、早くにここに母が病気で来てたもんですから、多分父とか姉とか死んだ人たちがね、母のとこに私を送り届けるまで頑張ってくれたっていう解釈して、私は親孝行できた。父には悪いけど、姉にも悪いけどね。
やっぱりお母さんに対しての思いっていうのは強いんですかね。
そうですね、2年生ぐらいの時にサイパンで別れたんですね。その時母が発病して東京に来ましたので、母のいない生活をしてましたので、4年ぶりぐらいかで会ったんですけど、だから病気になって、そんな言い方するとね、悪いんですけど、ほっとしたようなところがありましたね。
お辛い時とか、療養所でお辛い時とか、なんかお母様っていうのはお支えになられたって感じですかね。支えになったって感じですかね。
そりゃそうですね。ちょうど母親が欲しい年頃で、そういうふうになったんですからね。そこに母がこういうとこで生きてるっていうことは大変嬉しかったですよね。私は別れた時に母がどこへ行くのか分かんなかったけれども、じゃあね、別れただけなのね。そして子供だからどこにどうしているって、父親も何も言わなかったし、分かんなかったんです。自分が病気になって、ここに来て、あ、お母さんだって会えたので、病気になってほっとしたっていうところもありました。それまでよその人にお世話になってたのでね、いくら身内でも気兼ねが多いですから、母のそばだとね、みんな明けっぴろにできる、明けっぴろげにできて、出会って生活できるのでね。だから私、こういう話するときね、なんか他の人に悪くてね、言いにくいんですよ。病気になってよかったなんて言っちゃいけないからね。だけど、私の場合は、そうしか言いようがないの。だから、特別なんですよね。なるべくこれは言いたくないけれど、自分の気持ちとしては、母に会えたということだけでね、よかったな、ということです。だから、そういう。
療養所の生活っていうのはどんな感じでした？
中学1年でここに来ました。そして、ちゃんと文教室があって、中学の勉強もしたしね。それから、いろんな知識人が結構いてね、
そうなん
英語塾とか、演劇とか、いろいろそれぞれ教えてくれることが多くて、中学卒業すると、高校に行った人も大勢いるんですよ、遠くの方の、大津の。だけど私はそこに残ってね、その知識人たちの話を聞いたり、教えてもらうことが多くて、帰ってよかったなっていう。そんな遠くまで行かないでね。 普通の、常識的なことは全部ね、身につけることができたと思ってるんですよね。昔はいっぱいそういう人がいましたよ。専門的にね、何か教えてくれる人、音楽でも何でもね。
じゃあ楽しかった経験の方が大きい感
多
じ
いです。
ね。
母がいることが一番の条件でしたけどね。楽しいとか、ほっとしましたね。ここに来て。だから、こういう話すると、とってもね、不謹慎なような感じもするし、嫌だなと思う時もあるんですけれども、これは本当の気持ちですからね。
お姿時とか、姿時とかっていうのは、何を糧にし乗り越えられたって思います。やっぱお母さんの影響が大きかったんですかね。
いや、子供ですからね、そういうことを考えることはなくて、食べること、水が欲しいこと、そういうことだけで生きてきたみたいです。戦争の中ではね、母が恋しいとか、そういうことは思わなかったです。もうみんなが必死に生きてるの、子供だから自分ではそんな気持ちはないんですけど、生かせようという父親の気持ちが分かっててね。だから父が死ぬときは私も死ななきゃいけなかったのでね、父は私を背負ったまま、どこに行くのも、逃げ歩くのも、肌身離さずいましたよ。私を残して死ぬと兄弟が大変だから。そんな風な生活でしたね、山の中、ジャングルの中。だから捕虜になったときは本当にほっとしました。
ああ、逆に安全が守られるから。
そうです。またアメリカ兵は親切でね、私そういうと今になって考えるとね、やっぱりキリスト教の国だから、人間的な扱いをしてくれるんですね。今考えるとそういうふうに捉えられてね、あ、よかったな、捕虜になったら戦車で引き越されるとかね、かっぱつけられて引きずり回されるとか、そんな噂があって、捕虜になっちゃ絶対いけないって言われてて。それだったらみんな死ねって言われてたんですよ。小さい時からね、生きててよかったっていう感情はありますね。
そうですか。
そんな風だったよ。
じゃあ、縁は、ある意味、楽しい場所。
そうです。だって。
苦しいという感覚は、まあ、言い方あるかもしれないですけれども、苦しいという感覚はあまりなかった、
全
数
然
十
ない。
年間って感じなんですかね。
本当にみんなね、苦しくて寂しいですよね。親元からここへ来ることは。だけど私は親元に戻れて、3度の食事をいただいて、だからこういう話するのは私本当にね、心苦しいんですけど、本音ですからね。本音と良かったなという。そこへ落ち着いちゃうんですよ。だから私の話はあんまり聞かない方がいいかもしれない。
いえいえ、貴重なお話なので、幸せだったっていう方って結構少ないと思うんですよね。その、療養生活っていうのは、やっぱり苦しい経験っていうのがあったりするだろうし、しかも
だ
そ
か
の、
ら、
ハンセン病っていうことで、もしか
ああ、
し
それは
たら、
ね、
のかなっていう印象があるので、
そうですね、
けど、ね、そんなに苦しくなかったっておっしゃられたので、
病気に対してね、自分で、その病気自身で苦しんだこともなかったし、人に嫌がられたこともなかったし、まあ、目に見えてそういう症状がなかったせいもあるんですけれども、何よりかによりも母がここにいたということでね、すごい勝手なこと、あれなんですけど、病気になってほっとしたところがあったのが、その方が大きいですね。
ほっとした。
そう、お母さんがいた。3年か4年別れてましたからね。ちょうど母親が恋しい年です。ね、7歳か8歳だからね、別れた時が。それに会えたということ自体、それだけでね、よかったかなって思ってます。
じゃあ、生きがいとか、
ええ。
そういうのも全部母親だったんですかね。
そりゃそうですよ、まだ子供だったから。母親が一番欲しい時だったんじゃないかしらね。
今、人生振り返ってみても、やっぱり、そういう思いが強いですか？やっぱり、お母さんは影響が大きかったっていう思いが強いです
も
か？
ちろんそうですね。
うーん。
お母さんが、本当にあの時のことは忘れられないですね。
何か印象に残るエピソードとかってありますか？お母さんとの。
それでね、私はともかく母が喜びましてね。娘
お
がこんな病気を発病したのに、まあ自分が病気だからね、
ー。
そういう可能性があったとは思ってたんですけど、そして母が喜んでね、私を連れ回してね、自分の知人いっぱいいますから、友達がこの中に連れて歩いて、自分の娘だということをね、そんなことしちゃいけないんですよ、他の人はね、置いて、だけどそういうことも忘れちゃってね、すみこです、すみこですって連れて歩いててね、大変でした。だって母がね、無条件で喜んだというかね、なんか病気になってかわいそうとか、っていう気持ちは母にもなかったと思いますよ。
ああ、そうですか。
ただの母親でね、手元に来てよかったと。そうじゃないかなと思うのね、今考えると。とても喜んで。
なんか人間関係とかっていうのはどんな感じでした？
人
園内
間、
の人間関係っていうの
あ、私の性格もあるんですけど、
は。
サイパンにいた時からいろんな人種というか、大勢いるんですよね。国の違う人とか、顔の違う人とか。もう、日本人だけじゃなくて、もちろん現地人も何種類かいるし、それから、スペイン人、フランス人、イタリア人とかね。いっぱい、植民地だったのかな。植民地のような形でしたね。外国から布教に来るんですよ。キリスト。そういうところに交わってたのでね、いろんな人と行き合って、だから今でも誰とでもすぐ仲良しになれるっていうか、みんな人間っていう感じでね、接することができるようになりました。
じゃあ、園内でもたくさんお友達がいらっしゃられたという。
親しい人は別にね、それぞれですけど、誰とでも行き来ができる状態ですよ。
じゃあ何か、今、87
87です。
歳ですか。
はい。
こういうこと聞いた必要かもしれないんですけども、何かこう、死をこう迎えるにあたって、何か思い残すこととかってありますかね？何か宇宙の
よ
中
くそれね、この中でもアンケートみたいなのがあったりね、
で。
どうしますかとかね、聞かれたり、考えなきゃなんないんですけれども、私はね、生まれれば死ぬのは当然だから、特別な思いはないんですね。だから、どうしてくれ、したをくもらいたいですかなんていうことを聞かれることがあるんですけど、みんなと同じようにね、死んだ火葬して、ここの納骨堂に入れてもらうって、それだけでいいんですよ。もう、特別にこうしてほしいという思いは何にもないです。
なんか話聞いてると、そのサイパンの時はすごく大変だったっていう感じが受けたんですけれども、
そうで
療
す
養所に
ね。
入ってからは結構、まあ言い方がちょっと悪いかもしれないんですけども、恵まれた生活？
そうです。平
なん
和な
か、
生
送られてきてらっしゃって、なんか、
活。ええ。
そんなに大きい落ち込むこととかもなく、で、お母さんがいるっていうのがやっぱり一番
そ
大
れ
き
が一番
くて、
です。はい。
で、その中で生きてこられたっていうのが、やっぱり、歌ですか、ご自身の生きる力だったんですかね。
そうです。それになんかね、身についたことがね、逆らわないってことがね、好きなんですよ。
使わない。
自然、例えば川の流れに流されたら、そのまま流れていくとか、どっかでついたらそこでね、すぐ暮らせばいいとか。本当にね、これ持って生まれた性格かもしれないんですけど、全然そういうこだわりがないんですね。だから、楽に生きていける、思ってます。だから、ここでも最後どうしたいですかって、どうしてもらいたいですか、どっか行きたいとこないですかとかね、いろいろよく言ってくださるんですけど、もう平凡に普通にね、 みんながするようにやってもらいたいって、それだけです。
ああ、そうですか。
気楽で。
園内では結婚されたんですか？
あ、そうです。園内でね、23の時ね、素敵な人がいたもんですから、6歳年上の人と結婚して、それで、結婚してから23で結婚して、26ぐらいで退院したね、2人で退院して。
何されたんですか？
退院しても、夫が先に退院して、生活の糧を売るように、車の免許を取ってね、あ、ここで取った。生活ができるようにして、私を呼んで、2人で生活を始めました。
ああ、そうですか。
それで結婚して、10年目ぐらいに、娘が1人生まれまして、それがもう60いくつで、60ぐらいですけど、昔の話ですけどね。
そちらの生活の方で大変になったこととかってありますか？
いえ、外でもね、私も働いて、主人も一生懸命働いて、小さなアパートでもね、帰って、娘とさんに結構楽しく暮らしてました。
あ、そうですか。
ええ、だから、あんまりそういう苦労話ができなくてね。
だったらもう、芯としてあるのが、やっぱりお母様のこと
そうですね。
ですかね、やっぱり。一番大きい
母
の
が、
は。
いたっていうことは頼りになるし、心のお支えでね。で、母が年取ってきたら心配かけたくないっていうこととね。それが親孝行かなと思って、子供も一人儲けたことで母がとても喜んだのでね。親孝行はしたつもりです。
い
ね、
やー、ですよ、すごく。
もう亡くなりましたけどね。母が一番。
じゃあ、外で生活されてて、ハンセン病って言ったことで、差別されたこととかっていうのあるんですか？
そうですね、ストレスってほどはないですけど、やっぱり退院する、もう退院ができたんですけど、こう病気の跡が、後遺症っていうんですかね、赤く斑紋が出るんですね、手とか足に。それが色がまた残ってて、ちょっとスカート履いたり、半袖が嫌でね、それを隠すのにズボン履いて長袖を着て、そのうちにそういう形も消えてしまって、本当にね、病気のことを忘れるような生活ができるようになりましてね、仕事しました、一生懸命。
それじゃあ、あれなんですね。こういう言い方も適当かどうかわかんないんですけども、本当に幸せな人生だったっていう感じなんで
そう
す
ですね。なんかとても苦しかったとかね、嫌だった
ね。
とかっていう苦労話しろって言ってもね、ちょっとしたことはたくさんあるんですけど、ないですね。何言っていいか分かんないけれども、苦労っていうのはあんまり感じ、これも性格かな。まあ、周りがカバーしてくれる人がいたのかもしれない。いい人に恵まれていたのかもしれないですね、今考えるとね。
どんな人からカバーを受けました？今まで。
そうですね、この中ではたくさんいましたけどね、退院してからはやっぱり仕事してたから、仕事するようになったら、その仲間の人たちがね、その病気だったってこと誰も知らないんですけど、良くしてくれたので、いい友達がいっぱいできましたのでね、そういう意味で。私にとってはカバーしてくれたっていう感じを持ちました。
じゃ、友達にも恵まれて、
そうです。
で、お母さんは生きてらっしゃって、お母さんとの行き来っていうのは、退
は
社
い。
されてからはあったんですか？
え、
縁っていうか。
母残して退院したんですけどね、しょっちゅう面会に来ました、ここへ。
そうですか。
え、それで、子供が生まれて、3ヶ月ぐらいして連れてきてね、抱っこもらったり、それから子供が少しずつ大きくなって、あんまり危なくなくなったら、しょっちゅう来るようになっ
や
そ
っぱ
れだけで、
お子
親
さ
子。
んの影響力っていうのは大きいんですかね、やっぱり。
そりゃそうですね。
ですよね。
子供はやっぱ張り合いでね。
そうですか。じゃあ、あれですね。一応ですね、僕のテーマっていうのが、その生きがいとか、生き抜いてきた力なんですけれども、
何なんだろうな。
何にな
ん
るん
か、
ですかね、もし。
頑張ろうと思ってしてきたことは何もないんですけど、ただ、楽しいっていうことはありましたね、いっぱい。苦しかった分ね、何でもできるようになって、楽しい生活っていうことで、お金持ちにはなれませんでしたけど、なんとか生活できてね、主人もよく働いてくれて、よかったんじゃないかなって、まあまあ、普通の生活をしてたので、それは幸せだったと思いますよ。
なんか戻れたきっかけっていうのあったんですか？その縁に戻れたきっかけっていう
園
の
に戻ってくるのはね、
は。
主人が亡くなりましてね、外で。それで、娘が嫁いで、一人娘がいたんです。で、私一人になっちゃったんですよ。そしたらね、子供の頃、ここにいたボーイフレンドがいたんですね。
ほう。
中学生の頃の友達が。
ほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほうほう
が戻ってきていて、私が一人になったって聞いたらね、おいでよって おいでよって言うのなんだけど、一緒に住まないかって言われて、まあ、ねえ、子供の時からの友達だったから、たまにここで同窓会なんかがあるとね、
同窓会があるんですか？
やったんですよ。同窓会だって、全部同じ年じゃないんですけど、お出たとか同じ年頃の人、その頃ね、いっぱいいたの。いっぱいいて、それで、そういう心の通じた男の子、私もいたのでね、誰が発起人なのって他の友達に聞いたら、その男性だったの。じゃあ、きっと私に会いたかったのかなとか思ってね、私も会いたかったので、いそいそとできて、それからね、まだ主人もいたんですけど、訳を言ってね、中にいた時の友達がいるから、行ってくるねとか言ってね、主人もそういうの、行ってこい行ってこい、喜んでってくれ、言ってくれてね、そういう行き来もあって、結構ここへ来ました。
じゃあ、友達の影響っていうのも大きかったんですかね？
そうですね、いい友達がいっぱいいました、女の子も男の子もね。
じゃあ、辛い時とかも友達に助けられたっていう経験があったりするんですかね、やっぱり。
そうです
まあ、
ね、あんま
七
り
五かもしれないですけども。
辛い思いってしなかったんですけどね、割と子供のうちから生意気でね、私は、人生こんなもんだっていう思いがあったんでね、まあ、寝るとこがあって食べるものがあれば、生きて、要するにそれだけね、大変な思いをサイパンでしてきたということで、どんな辛い思いもやっていけるっていう自信みたいなものがありました。それに、サイパンのことに比べればね、だってみんなバタバタ近所で死んでて、私がその隣で生きてるってことはね、それだけの生命力があったんじゃないかと思います。だから、ちょっとそういうことでは動じなくなっちゃって、鈍感になっちゃって、できるっていうのとかね、そういうのは自分で決められないことであってね、それで15歳の時ね、ここの男の人にし、教会の人に縁があって、信仰を持つようになったんですよ。
何をするなりました。
キリスト教なんですけどね。それに大きな影響を受けたと思います。未だに。
だから救われているという感覚もキリスト教の影響が結構強いっていう感じなん
そう。大人になってからね、
ですね。なってからね。
思いました。
そうですか。じゃあ、まあ、人生を総括するってわけじゃないんですけれども、すみません。ちょっと私の研究のテーマにちょっと沿って話をさせていただきますと、 サイパンでの経験と、あと、療養所でのその宗教、キリスト
はい。
教での経験、それからお友達との関係、
あ、そうです
そ
ね。
して、ご自身が持ってらっしゃる、ある意味では、その、言い方あるかもしれないですけど、鈍感力っていうんですかね、こういうの。
そうですね。
なんかこう、少々辛いことがあっても、いや、あれに比べたら大丈夫だよ、みたいな。なんか、
そう、
そん
結構
ない
い感じなと
人
ころがあって、はい、そうです。
あったんで
深く
すよね。
ないんですよね。ある程度まで考えると、もう俺終わりにして、跳ね返っていくっていう性格ですから、どんどこまでいかないのうちにね、もう諦めて、こんなもんだと思えるようになったのでね、楽な生活ですよね、これは。自分の気持ちとしてね、突き詰めて考えることができないというか、しないんですね。
だから、
これ
反戦病になったことで、良かったところが、やっぱり大きくあったっていう感
そう、
じ。
私ね、大きな声でこんなこと言うの嫌なんですけど、よかった。外にそのままいたら、私はね、昔の言葉で言うと、不良になってて、母がそう言いました。あんた、ね、不良になってね、変な生活してるんじゃないかなって、いつも心配してたよっつうから、なり損ねてここへ戻ってきたわよっつってね、言ったぐらいで、本当にそうでした。外がね、私の性格じゃちょっとね、悪い人になってたかもしれません。だから、救われましたよ、病気って。そんな言い方変ね。変だけど。
いや、だから、それが強みになって、生きてらっしゃる知恵になったっていうことだと思うので、
そうですね。
だから、大変ご貴重な経験をされていて、私の研究テーマになんかフィットしたっていうか、
そうですか。
だから貴重なご意見聞かせていただきまして、ありがとうござい
ねえ、
ま
大し
す。
たことなくて、変な話ばっかりで、
あ、
すいません。
いえいえいえ。じゃあ、ですね、ちょっと待ってくださいね。マスオさんっていうんですかね、これは。よろ
マ
しく
ス
お
オ、
願いします。あ、じゃあ、マスオさんの、人生っていうのをちょっとお聞きしたくて、今からちょっとインタビューしたいと思っていますので、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。私、一郎さんとは全く正反対な生活で、もう小学校4年くらいの時に発病しまして、田舎に住んでいたので、ちょっと手に火傷したんですけど、その火傷の痛みが分からなくて、それで、まあ、母がちょっと赤チンつけたりして縛っててくれたんですけど、まあ、そのまま放っといて、そしたら田舎なので、結局お医者さん、病院って遠いし、開業医っていうのが今のようにはなかったので、農協へ来る、月に何回か来るお医者さんが見てくださったら、これはまあ普通じゃないからっていうことを言われて、保健所に通報されたらしいんですね。それで保健所から母のところへなんか話に来たらしくて、それで学校行ってても、学校からは先生に、ちょっとおかしいから今日先生がお話、家庭に行ってお話するから、だから今日は学校帰ってくださいって言われて、その日は帰ったんですよね。そしたらその次の日に、やっぱり友達と一緒に行けないので、自分一人で歩いて学校行ったら、先生がびっくりして、ごめんなさい、昨夜はね、ちょっと用事があって行けなかったけど、今晩必ず行くから、今日も学校帰ってくれって言われて、それで帰されて家に戻ったんですよ。それでその夜、先生が私の家に来て、いろいろ話をして、それからその次の日からは全然学校も行かれず、私も自分が何の病気だかさっぱりわからなくて、なんで学校行っちゃいけないのって母に聞いても、母は何も言わなかったんですね。それで、まあ、何ヶ月か経った後、 郷山北星病院から、
うん。
夕方、トラックが、で、迎えに来て、それで母と私と一緒に、トラックで、郷山北星病院って、カトリックのね、病院でしたけども、そこへ収容されたんです。それでまあ、シスターたちが、まあ、すごく親切にしてくださって、もう本当に、後から思えば、あ、ここへ来てよかったなっていう感覚で、まあ、本当によく面倒見てくださったんですね。でも、学校はないし、ちょっと患者さんで元気な方が、ちょっと勉強を教えてくださったりとかしてて、で、校からは、大体シスターのお手伝い、包帯を洗ったりとか、小学生でありながらね、包帯洗ったりとか、ガーゼを洗ったり、洗ってあるのをね、伸ばして、それを巻いたりしてね、そういうお手伝いをさせていただいてたんです。治療っていう治療は、まあ、その当時、ちょうどプロミンが出始めた頃だったので、それで、プロミンを、毎日血管注射で、やっていただいたりとかね、して、で、そのうちに、まあ、DDS って飲み薬に変わって、それでそれを飲み始めたら、本当に病気もほとんど菌も出なくなって、もうほとんど普通になったんですね。で、ただ学校は16歳の時に近くに駿河療養所っていうね、国立の療養所があるんですけども、そこへ、じゃあ、ちょっと、いきなり中学に、2年生から学校へ通いなさい、通うようにって言われて、毎日送り迎えしてくださったんですね。で、もう一人、お友達もいて、2人で、いつも毎日、送ってもらって、また迎えに来てもらったり、で、まあ、2年間、そこへ通わせていただいて、中学だけは卒業させていただいたんです。それで、もうその時に18歳になったので、それで、ちょうど社会復帰、皆さん、そろそろ、出る準備をしてた方が何人かいたので、私もこのままここの生活は続けてるのは嫌だから、できれば、いいですか？
こんにちは。すいません。こんにちは。
です
み
ね、
ません。ちょ、あと、はい。
ズームの時間は、
はい。
なんか無料で、
はい。40分
会員
で
だっ
すよ
たの
ね。
で、いや、40分以上できるんですよ。
じゃあ、このまま続けてもらっちゃっていいですか？
大丈夫です。
よろしくお願
す
い
み
し
ま
ます。
せん。よろしくお願いします。
じゃあ、このまま。
いい
お
で
願い
す
し
か？
ます。
ありがとうございます。それで、たまたまカトリックの、神父様がに相談しましたら、私は社会に出てどうしても働きたいから、どうか就職先を探してほしいって言われたら、神父様、喜んでサポートするよ、じゃあすぐ探してあげるからって言って、まあ、その中のシスターたちも、中にも応援してくださってる方がいたので、それで、そのシスターがと神父様で修道院は違いますけども、西宮の方の修道院を紹介してくださって、それでそこへね、就職決まったからそこ行って働きなさいって言われて、それから院長様にこういうわけで退院したいって。それで就職先も決まったから行きたいって言ったら、院長様が、なんでこんなにね、生活力もないし、それでここでね、これからいろいろと教えてあげようと思ってるのにね、社会で、ね、出たいっていうのかって、もう許しませんとって、院長様もカナダ人の方だったのでね、かなり厳しく言われて、いや、どうしようと思ってたら、そしたらまあ、神父様が、そういうことはダメ、今もうとにかくね、社会で出て働いて、
それでこの病気のことを分かってもらえるように、とにかく社会出なさいって言ってね、後押ししてくださって、それでその院長様を説得してくださって、それで、あそこ、西宮の方の修道院へお世話になって、そこの修道院は学校経営してたので、幼稚園、小学校、高校、大学と全部教育の、施設を持ってらっしゃって、それで幼稚園の子どもたちの、制服はその当時毛糸で編んだカーディガンで生活してたので、その幼稚園の制服を一年中編み機で作らせていただいて、で3年ほどそこでお勤めさせてもらったんです。そしたらたまたまその神父様が私のふるさとの兵庫県のですけども、教会へ赴任されてきて、それでそこにやはり高山から退院した男性を連れてきて、それで私のところへね、いて、もうそろそろね、あれも慣れてきた、社会生活も慣れてきたでしょうから、この方が結婚したいって言うから、ふるさとへ帰ってきてね、結婚したらどうですかって言ってね、その清水さんが言ってくださって、それでまあ、修道院の院長様にしたら、どうぞどうぞ、よく頑張ってくれたから、これから結婚してね、幸せになりなさいと言って、そこの修道院でも言ってくださったので、それで修道会また帰りました。それで帰って、主人と、まあ、しばらくは私も実家に帰って、それで、2、3ヶ月後に、その方はやはり高山にいたので、知り合いだったので、あまり違和感もなくお友達でいたのでね、結婚もできたんですけどもね、それで2人でじゃあ頑張りましょうっていうことで、6畳間一間の、曲がりで生活が始まりました。それで
ちょっ
ま
といいですか、質問。
あ、はい。
いいですか、すみません。ちょっと、いろいろ語っていただいたので、ちょっと整理したくてですね、こちらの方で。病気になられて、
はい。
で、修道院の方へ行かれて、で、そこで、どうなんですかね。ちょっと働きながらというか、お手伝いしながら暮らしてらっしゃったっていう感じなんですね。最初の方ですね。人生の最初の、人生最初の方って言い方をしたらおかしいですけど、そういった感じだったんですね。で、その後、神父さんから仕事を紹介されて、で、違う療養所に行くんですかね。違うんですかね。
違う療養所に行ったのか、療養所は行きません。
違うんです。
高
修
山
道院、
から、
ずっと修道院なんです。
修道院です。
そうですか。すみません、すみません。
普通の、修道院で、療養所ではありません。
ははは。病気にかかったのっていうのはいつなんです
そこの修道院でも、
か？
このハンセンのお子さんたちを、の家族を守ってくださってる、施設もあるようでした。西宮じゃなくて、あれかな、沖縄の方かな、そういう施設をね、やってたので、このハンセンのことは、院長様にハンセンで、こういう治って、今はね、治ってきているから、就職をお願いしたいって、そこまで言ってくださって、それで
そ
そ
うで
こ
す
の
よ
修
ね。
道院、はい、
あ、
に
次、プロ
入れ
ミン
さ
で
せ
治って
、
たっておっしゃってましたね。プロミンとか、経口薬
いただ
で。
きました。
ですよね。で、その修道院の生活の中で、ハンセン病にかかったときに、 一番おつらかった経験っていうのはどんな経験がありますかね。
つらかった経験ってある？修道院の中ですか？どうだった？
中ですね、修道院の中でのつらかった経験っていうのはありますかね。
高野も福生病院ですか？そうじゃなくて、修道院の方で、
修道院の方、まず修道院。
就職した先ですか？
あ、まずは修道院の方で、遅かった経験ってありますかね。
元の修道院の行って、病気のために辛かったことはな 全
い
然
かっ
な、
て。
それは全くありませんでした。
あ、そうですか。
それで、修道院なので、あまり人の詮索はしない、そういう教育を修道院ではしてらっしゃるので、たとえ私が手が悪くても、多分おかしいと思っていたかもしれないけど、私に対してそういう態度は全くありませんでした。
で、出た後、修道院出た後は、お辛い経験とかっていうのはありましたかね？辛
そう
かっ
で
た
す
経
ね。
験とか。
ただ結婚して無事、指導会に戻った時には、やはり周りが、どうしても、手が悪いから、その手どうしたのとか、聞かれたことは、再三あります。
何が、生きる原動力になったって感じですかね。
生きる原動力ってどんなことがあったかしらって。とにかく社会へ出た以上は泣いて、もう私はダメですって、病院へ二度と帰りたくないっていう そういう信念がありましたので、もうどんなことがあっても二度と病院には入りたくないと思って、その当時はね、思って、とにかく社会で60年近く働きました。
あれですか、ハンセン病だったっていうことで、辛い経験とか、差別経験とかっていうのはありましたか？
直接ハンセン病っていうことは言われないけども、手が悪いから、あの人ど、うん、の、どうしたんだろうねとか、陰口のようなことは、なんか言ってる、ことをちょっとちらっと聞いたことはありますけども、ハンセンっていうことはあまり知られてなかったから、その名前は出てきませんでしたね。
ああ、そうですか。生きがいとかってありましたか？生き
生き
がが い。
いだ。生きがい。生きがい。やはり家庭を持って子供2人、男の子と女の子と授かりましたので、その人たちをまず一人前にして、社会へ出すのが親の務めだと思って、それを生きがいとして頑張ってきました。
今は、それから、修道院で、働くことにな、修道院からの紹介で働くことになって、で、ご結婚されて、で、療養所から出られて、で、そこから何年間くらい、外の生活があったんですかね。
だから社会出て58年くらいですか？
58年。
それでたまたま主人がもう結婚して12、3年経って、やはり後遺症があったので足に傷ができちゃって、それで床が化膿したりして、もう外の病院へ見てもらおうって言っても、絶対に嫌だって言って、まだこのハンセンをあまり認めてくれてるお医者さんは少なかったので、それで、ね、京都の大学病院まで行ったことがあるんです。
その足の傷のために。それでもうその時は本当に悲しくて、ちょうど2月頃の雪の降るところ時だったんですよね。それで私も女の子が2歳半か3、2歳ぐらいの時におんぶして、それで主人に付き添って新幹線で京都の大学病院行って、その足を切開してもらって、それでギブスを巻いてもらって、一緒に帰ってきたことがあるんですよね。うん、その時は本当にね、お先真っ暗になっちゃってね、この先どうしようと思ったんですけども、うん、たまたま、私は救われて、ある開業医の、お医者さんのところでお手伝いをさせていただいてたので、とにかく仕事をしなければ生活が成り立っていかないので、ずっと働かせていただいてたんですけどね。うん、それで、それから一度その時は良くなって、それでまた会社へ戻ったんですけどね、その後また今度は熱が出たりして、それでもうどうしようもなくて、それでまたその前に切開した足がまた悪くなって、それでここの伝承園に主人はお世話になることになって、それからほとんど行ったり来たりの生活で、うん、は
ご主人さんが行ったり来たり。
いはい、の生活でね、それが何十年か続きました、そういうことが。
何十年続いたんですか？
はい、どのぐらい続いたのって、
どれぐらい続いたんですか？
どのくらい？
間、そういう時が続いたのですかって。
だから、
だ
亡く
か
な
ら
る前だ
何
か
十
ら、もう
年。
20な、20年か、20年か、30年くらいかさ。うん。
ね、大変
そ
だ
れで、
けつらい思いをす
最後
る。
に、やはり主人は、もう、肝臓も悪くなってきて、ここにいた時にね、それで、本人は、どうしても家で死にたい、って先生に申し出て、うん、それでは、息子もちょうど、その時に大きな車持ってたので、いいよ、じゃあ僕もうちに連れて帰るからって言ったら、そしたらもう、このまんまだったら無理かもしれないからって、お医者さんと看護師さんがついて、それで家まで主人を送ってくださって、それで市立病院の方へ、裁判がそれは終わってからなのことなので、それで市立病院の方へ紹介していただいて、それで市立病院に入った時は3日しか待たないって言ったのが、それでも10、11、12、1が3ヶ月間行って、その病院でお世話になって亡くなりましたけど。
何がそんだけ辛い経験されてきて、何が心の支えになって、どうてんですかね、暮らされてきたんですかね、乗り越えていらっしゃってきたんですかね。
心の支えになったのは何ですかって。
やはり信仰ですね。私も、はい、信仰。カトリックのね、高野山でカトリックだったので、そこで洗礼を受けて、それでずっと神父様たちにすごく守られて、来たので、やはりその信仰は、とにかく、どんなことがあっても、守っていかなくちゃいけない、感謝の気持ちを持たなくちゃいけないと思って、いたので、その信仰に救われてたんじゃないかと思います。
じゃあ、信仰によって、その人生が、非常にご苦労されてきたと思うんですけれども、救われたっていう、心の拠り所になっていったっていう感じなんですかね。
そうです。それはもうこの通りです。
それはもう、療養所に入ったり出たりしながらも、ずっとそういう家族 のこともあったと思うんですけれども、信仰ですか、やっぱ一番大きいのは。
そうですね。主人もよく祈ってた人だから、それだから本当にね、この前もここで昔主人を知ってる方がで職員さんですけどね、この方が話してくれたことは、病気もうだいぶ具合が悪くなった時にグラウンドのそばにベンチに座って祈りの本を持って、お前の、親父は一生懸命ね祈ってたんだぞ、その時に涙出しながら祈ってたんだぞって、この前最近ですけどね、それで聞かされてね、ああよかった、でも主人もそのとくらい祈ってたんだなと思ってね、本当に救われました。
なんか、療養所の外の世界と療養所の中の世界で違いなんかってありましたかね？
辛いことはないです。私もそれでたまたま後遺症の足に傷ができちゃって、それで8年前にここへお世話になることか、それまでずっと通ってたんですけどね、指導から。でもちょっと通うの無理だから、ある先生がね、もうね、ここへ来て、元気なうちに来て、余生を楽しんだらどうですかって言ってね、通うの大変だからって声かけてくださったので、あ、そういう選択もあるんだ、あ、それだったら思い切って、私は今元気なうちに全て片付けて、ここにお世話になろうかなと思って、で娘と息子にそれを相談したら、お母さんの人生だから僕らはどうすること、あれ言えないけども、サポートではするから、だからいいよ、好きなようにしなって言ってくださったんですね。それなので思い切ってここを選択させていただいて、入所させていただきました。だからその時に、実を言うと、相談する方がいて、主人お友達ですけどね、それでその方に声かけて、ここへね入りたいからお願いしたいんだけどって言ったら、それはいいよ、いつでもいいからいらっしゃいって、ただしここは子供を欲しくても産めなかった人とか、それ欲しくいるから、だから子供の写真を人に見せたりとか、あまり子供の話はしちゃダメだぞって、それだけ注意しなさいして、入ってくる分にはいいよっていうことを言われたことがあります。
そうですか。ご家族はお子さんとかいらっしゃったんですかね？
ごめんなさい。
お子さん、子供、いらっしゃったんですかね？
いるよね。
疲れた
もうお
り。
かげさまでね、結婚して、孫も、ひ孫もいます。
ああ、すごい。ひ孫さんまでいらっしゃるんですか？ああ、じゃあ、家族関係は、
3人います、ひ孫
あ、
が
そうで
3
すか。家
人。
族関係はじゃあ良好
それ
だっ
で、
たって感じ
孫
なん
たちとかは、意外ともう全然そういうハンセンって言っても、もう普通の病気と思ってるので、この近くっていうか、川越に孫がいるの、結婚しているので、この前、おばあちゃん近いから遊びに行ってもいい？って言うから、いいけど、ね、旦那さんに、あれだから、ちゃんと旦那さんに許可を得てから来た方がいい？言ったら、大丈夫、大丈夫って言ってね、孫を連れて3人来てくださいました。
あ、そうですか。じゃあ、家族にも支えられた人生って感じなんです。
だけども、やはりだから相手次第ですけども、このことをね、聞かれたりとか、それで何か言われれば話するけど、こっちからね強いて、こうだったんだったって、家族のことは
このなくてはあまり話はできません。
ああ、そうですよね。じゃあ、その乗り越えられた力っていうのは、信仰と家族ですかね。
そうですね、
お友達関係とかってどうでした？友人関係とかっていうのはどうで
友
した？
人関係は全く大丈夫です。
大丈夫ですか？
大丈夫です。で、社会の人たちも、昔一緒に働いてた方とか、そういう方も、もうお手紙もくださるし、いろいろ品物も送ってくださるし、もうかなり交流はしてます。
今まで生きてこられて、幸せでしたか？
幸せでした
幸
か？
せでしたか？
今まで。そうですね。まあ幸せを、本当に、これが人生でしょうね。
その一言重いですね。
そうですよね。
いろ
山あり
いろ。
谷ありでね、これが人生だと思います。で、必ずいいこともあり、悪いこともあり、辛いこともあり、喜びもあり、それが私たちの人生だと思います。
すみません、何度もちょっと聞きようなんですけれども、その助けの軸になったのは、信仰と家族ですかね。あとまあお友達と。
そうですね。
具体的に助けてくれたのはその3つだったっていう感じですかね。
ただ一つ私ね、自慢したいのは、小学校の時にお友達、同じ町、ね、田舎のね、お友達が、その子はもう、いまだかってね、私をね、見守ってくださって、今でもお付き合いしてる方がいるんです。
そうなんですか。
もう80年ですよ。
すごいですね。その友
そ
情っ
れ
ていうのは。
で、高山へも黙ってね、誰に聞いたか分かんない、だから私の母に多分聞いたんじゃないかなと思うんですけどね、高山へもね、訪ねてきてくれたんです、その子、一人だけ。そうなんですよ。それでずっと友達で、それで小学校の、同窓会があるときに、もう私を必ず呼んでくださって、それでやりましょうって、まだちょうど町内の、何人かね、集まりだったんだけどもね、その時には必ずね、出てきてちょうだいって言ってね、私をね、呼んでくださって、もう本当にありがたかったです。それでみんなでね、熱海に一泊泊まりに行ったりで、男女混合でね、大きな広間で、もう、年だから部屋は分けなくたっていいよ、みんなで雑魚寝しましょうなんて、その子が 言ってね、そういうね、
その友達ってすごい貴重な、大
そう
人になってくれる
な
友
んで
達
す
です
よ、
ね。
そうなんですよ、今だかって。
そういう人が、その、ハンセン病の、辛い時代も知ってるのに、友達でいてくれたっていうのは、大きいですね。
ちょっとリーダーシップの方だったので、何でもこうまとめるのが上手な子で、それで今でも毎年、盆暮れには何か送ってきたりとか、それで私が送ったりとかしてね、それで電話でも話してます。それだけは自慢できます。
い
ね。
やー、ちょっと泣きそうになりました、今。すごい、いいなーと思っ
そう
て。
いうね、貴重なね、友達もいます。
それはハンセン病って知ってても、付き合ってくれた。
そうですよ、そうですよ。それで病院まで来てくださったの。私、それにはもうびっくりしました。
病院に来てくれたっていうのは、何でしたっけ、シスターのところでしたっけ。
ここに来てくれ。いや、ここじゃなくて、この高山北生病院です。
病院ですね。 何歳の時ですか、ね、ちなみにその。
こちらはまだね、もう年も年なのでね、もう
はい。
80、私が今5歳だから、その人一つ、同じ、あれでも86歳になってますのでね、
はい
ちょっ
はいはい。
と、ね、 高山に来てくれた時はさ、いくつぐらいの時って聞いたよ。
中学卒業した年かな。そこに来
ああ、
て、
そうですか。
来てくれたの。
そ
おお。
へえ、すごい人
だって
生ですね。
田舎だし、その当時はみんな中学で就職したんですよね。
はい
もう
はい。
それからその子もこういうところで就職が決まったよって言ってね、
はい。
知らせに来てくださったんですよ。
ああ、そうですか。いやー、すいません。今日は貴重なお話聞かせていただきまして、ありがとうございました。本当に。お二人は仲いいんですかね？仲いいんですか？お二人は仲いいんですか？
一番仲いい。
あ、一番仲いいんですね。ああ、じゃあ、助け合ったりしてるっていう中でもあるんですかね？
いつも助けてくれる。年下なのにね、
はい。
助けて、しっ
あ、
か
そ
り
う
し
なん
てる。
ですか。
もう本当にね、好かれます。この方がいてくださるので
ね。
ね。お互い、カトリックの教会で、本当に祈ってるんですけども、まあ、それだけじゃなくてね、本当に心の支えになってます。だから何かあったらお願いねって言って、お互いに
じゃあ、あれですね。なんか生涯の友を見つけたっていう感じですか
そ
ね。
うですね、本当に。
入った年も同じなんですよ、
あ、
ここへ。
そうなんですか。
はい。
あ、すみません。はい、ちょっと年っていくつの時でしたっけ？
ここ来たときいくつだって、あなたが。
私、78、まあ、とにかく8年前ですからね。
そうですね、
ここ
8
来た
年
の
前。
はね、ここへ。
あ
そう、私も一回退院して、
あ。はい。
二度目来たときが70いくつだったな。
まあ、
74、5、6だったかな。10年ぐらい前だからね。似たような、
そ
経歴というか
う。
ちょうど理解ができるようなね、
あ
年でした。
の、お互い、お二人以外にもお友達っていらっしゃるんです
いますよ、いっぱい。みんな友達でね、
か？
どういうか、私らの年代の人が多いんですよ。戦後、昭和24年ぐらいね、発病した人がいっぱいいて、やっぱり世の中がね、乱れてた、まだ衛生的じゃないし、食糧難でもあったし、発病する子が多かった、その頃子供がいっぱいいたんですね。それから私がその頃に来て、24年に来て、10年ぐらいで退院したんですけど、また70過ぎてからね、一人になっちゃったもんです、外でね。病気のことは変わらなかった、なんでもなかったんですけど、ここに入れて、頼んで入れてもらったんですよ。だから、助かりました。
けど、そこでお友達を見つけてくだされてるっていうのは、なんかある種理想というか、今の80代の方って、老人ホームに入って孤独で、で、人多いか
そ
もしれないですけども、お二
う。孤
人は
独
仲
な人
いいんですね。
ね。そうです。みんな仲良しですから。みんな心が開いてますから。そんなになることはないです。
あ、そうですか。それはですね、良かったというか、人生の、どう言ったらいいんですかね、長い生きてきた中での財産になっていったっていうか、
そうですね。個人的にはそういうところなんですけれども、やっぱり国がね、この病気に対してとても理解ができるようになって、小泉さんがの時代にね、開けて、あの人には本当感謝してますけど、それからずっとね、こんなになって生活することなかったんですよ。もう、
お二人は、国賠訴訟とかには参加されたんですか？
そうです。そ
あ、
れ
お
で
二人と
ね、
も参加されたんですね。
それに預かりました。
それは、 なんで参加されたんですか、お二人は。
その頃はまだし、子供の知らなかったんですが、私は中学生の頃、それがあったんですね。それで、
はい。
厚生省に座り込みに行った覚えがありますよ。
そうなんですか。
そんなこともありました。
じゃあ、国に対しては結構、どていうんですかね、差別をされてきたって意識が強いっていう感じなんですかね。
何かされたというよりか、していただいたっていう、私の場合はね、国
はい。
がよくてくださったっていう思いの方が強いですね。特
う
に小泉さんの時代でしたけどね。
んうん。うん。
でもだから知らない人だけど、親しみを感じてます、いまだに。小泉
ああ、
一郎は。
私も大好
ね。
き。うん、あの子。
あの人のおかげっ
うん、お
ていう
か
と
げ
ころ
で。
がたく
本当
さんあ
に。
りますから。
うん。なんか、人間として認められたっていう意識が
そうで
強い
す
んですかね。
ね。それはね、大人の人が言ってますから、そうだと思います。もうそれまではね、なんか言葉がとても悪いですけど、座敷豚って言われたんですって。豚がね、座敷に飼われてるっていう、すごい悪い例えだけど、本当にそういう状態があった時もあるんじゃないかと思うんですよね。病気がやね。今は見た目でも、そんな、ああ、嫌だと思う人はい
い
ないで
ない
すか
か
ららね。
ね、そう、
昔
そうです
は
ね。
もう治療法がなかった時はね、もうそこら辺に立たれてね、見るからに怖いとか汚いとかって人がいっぱいいましたからね。それは何と言われても仕方がないですよ。病気だからね。今、こういう人探したっていませんから。いい薬ができたせいもありますけれどもね。国がちゃんと保護してくれてるのがよくわかります。国がってことは国民がっていうことなのでね。私は本当にいろんな病気の中でも恵まれてる方の病気だと思ってますよ、今では。ね、大変な思いしてる、恵まれない病気の人たくさんいますからね。まして、国立に入ってるから国が見てくれるってことはね、もう大船に乗っているのでね、本当に安心して療養できます。
ああ、じゃあ、
国の人の理解があるからね、できるんであって、ありがたいなと思ってます。
だから、訴訟に参加した理由っていうのは、やっぱり今まで、どうだったんですかね。
先達たちがね、苦労
はい。
した分を勝ち
はい。
取ったところで、私の年代はそれに預かったっていうところで、
ああ。
そういう時代の差がありますけれどもね。だから、昔の人が頑張ってくれたんですよね。
そうですよね。
本当に昔の人は苦労なさったと思います。ね、だからもう本当に納骨堂行って、もう本当に頭を下がります。だからもう私は毎週、お掃除に行って、お花の水替えて、ろうそく線香をあげて、本当に、皆さんに、感謝してきます。
もうずっと昔からのあれだ、4000柱以上入ってるっていうから
ね、
ね、
そうなんです。
4000柱以上入ってるって、亡くなっ
4000
た
場所以上ね。
先輩たちがね、いう話を聞きましたけどね、その人たちの苦労のおかげっていうのはとてもありますから。
そう、本当にそうね。
お二人はお墓はどうなるんですかね。
お墓はありますけど、私はね、もう面倒だからここにしてくれって娘には言ってあります。
そうです
全
か。
部ここにで始末してもらって、ここの納骨堂に母もいますのでね。
そうですよね。お母様い
だからち
る。
ょうどいいから、友達もいっぱい来てますしね。だからここにしました。ここはもうほら、永久にね、いろんな人がお参りしてくれるから。
そうなんですよね。
横尾さんはお墓はどうする、おつもりですか？
マスオさんね。
マスオさん、すみません。マスオさんですね。すみません。マスオさんはお墓はどうするおつもりですか？
それが今ちょっと揉めてるんです。
ああ、そうなんですね。
だからね、私の主人は私のふるさとの、カトリックの共同墓地に入れさせてもらってるんです。でもそれで でも私はね、何年生きるかわからないし、子供たちだってその当時、その時にお葬式に来てくれるか来てくれないか、それすらわからないので、私はこの納骨堂にお世話になってもいいと思って、今一生懸命皆さんに仲間入りさせてくださいって言って、1週間に必ずお掃除と、あれを、お祈りに行ってるんですよね。それをこの間、息子に話したら、死んだことは俺に任せろ。だからそんなことまで心配しなくたっていいからね、お父さんのところ一緒に連れてこ、持ってくからとか言って
ああ、そ
ね、
うなんですね。
いるんですけど、だから皆目どうなるか分かりません。
ああ、ご自身はどうしたいですか？
自身はどうしたいですかって、あな
だ
たは。
から私はとにかくもうここに最後にお世話になったからここでいいよって言ってるのにもかかわらず、それは俺たちが守ることなんだから、そんなこと言わなくたっていいとか言って
ああ、
言っ
け
てます。
ど、あれですね。なんかご家族の方が言われることもちょっとわかりますね。なんか一緒に入ってほしいんですよ、きっと。
そうよね。
だから、
だけどね、それも本当に果たしてどうなるかどうか分かりませんけどな、私の意思は一応伝えてあります。
ああ、なるほど、そうですね。わかりました。じゃあ、お二方に一言ずつ最後に、ハンセン病との、どうっていうんですかね、こう、付き合いの中で、苦しかったこと、楽しかったこと、すみません。楽しかったこと、生きがいだったことと通じて、ハンセン病とはどのようにお付き合いをされてきたかと思いますか？
そうね、なんとなく生きてきたから分かんないけれども、真剣に考
でも、
えたことはないけどね、なんかある？
選ばれたと思ってます、私は。
選ばれた。おお。
宗教的なことで言うとね、そうですよ。選ばれた神なんですね。だけど、それほどの苦労も、私の場合は苦労も何もしてないのでね、なんていうかな、
でも、
もう。
本人よりも家族が相当苦しいんだと思います。族がね、本当に苦しいんだと思います。
で、そこから得た、まあ、最後の質問なんですけども、こう、今は幸せですかね、お二方、どうです
もうやはり私たちは田舎なので、
か？
どうしても古いね、古い人たちの考えで、あのうちはこういう病気の人がいたんだよとかって、結局いいことにつけ、悪いことにつけ、そういう噂が出てしまうでしょう。だから本当に兄なんかかわいそうだなと思いました。ものすごい努力家で、本当にもう農家の、お茶の玉露っていうのを作ってるんですけども、それの化粧までなるくらい努力して免許取って皆さんに教えてる出たんですよね。だけどもやはり最終的には謙虚な気持ちで他の人に送るとかなんとかっていうことをやってたみたいだからね、本当に兄は一番殺したじゃないかなと思います。まだ95歳で生きてますけどね。
生きてらっしゃるんですか？すみません、お茶のなんておっしゃって、ましたっけ？お茶の、なんでしたっけ？
お茶作ってるんです
お茶、玉
ね。
露、お茶を作ってらっしゃるんですね。
お茶屋さん。それも手摘みでね。
手摘みで。
私の場合はね、流れ流れてね、ここへたどり着いたっていうところで、ここが一番安らぎのところを得ました。ここでね、命が終われるって、こんな幸せなことはない。 今87ですけど、本当に今が一番幸せです。大げさなようですけれども、本当の話。それだけ、
本当に、本人にとっては
苦労
一
し
番幸
て
せ
き
で
た
す
から
よ。
ね。そういう意味でね。
マスオ
安全。
さんは幸せでしたか？
幸せでしたかって。
幸せでしたよ。
うん。
幸せでしたけども、やはり一人が一番いいですね。
そうですか。すいません。今日長いお時間をちょっと取らせていただきまして、本当に参考になりました。
そうですね。よ
い
かっ
ろ
た
い
で
ろ
す。
な性があって、で、いろいろな生き方があって、で、いろんな、どういうんですかね、生きがいとか、自分の助けになることとかがあって、生きてらっしゃるなってことをすごく感じました。です。
生きてるというよりか、生かされてるっていう時の方がね、多いですよね。自分で分かってるけども。だから、やっぱり幸せかなと思う。
マスオさんはどうですか？
そうですね、私も石田さんと同じような気持ちですね。
だから、生かされてるってこと
そう、
は、何
本当
か
に、
のね、
そう。
義務があるとい
ま
う
だ
か。
必要とされていると思って、
そうすると、それが生きがいになって、なんかやろうっていう気ができて。年取ってもそれができるのね。だから、ありがたいです。
いやー すごく考えさせられました。今日は本当に。で、形式的なことなんですけども、こんなことは論文に載せても大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
大丈夫ですか？
名前だけ変えてくれれば。
名前変えた方がいいですかね？
名前がそのまま出るとね、誰か名前困ると困るから。何でも結構ですから。
お二人とも名前を変えた方がいいっていう感じなんですかね。
そうでしょ？
そうですね。
ね。
名前変えるには何かありますよね。
本名でいるもんですからね。そのままだと、まあ、誰かの目に留まるとね、まあ、大して困ることはないですけど、ちょっとね、やっぱり、社会生活してる子供がおりますのでね、できれば知られない方がいいかなと思って、
ああ、そうですか。じゃあ、名前を伏せて、今の内容はどうですか？語られてきた内容について
ない
は。
よ、本当に。
その通りですのでね、みんな一緒のようなもんですから、構いませんよね。
大丈夫ですか？
大丈夫です。
お父さんも大丈夫ですか？
はい。
わかりました。じゃあ、今日はそういうことで、すみません。長いお時間をお使いいただきまして、
ね、大した
元気すぎ
参
ま
考
し
に
た。
ならないけど、こんなもんですから、よろしくお願い
助かりました。ありがとうございました。
どうも、ご苦労
ごちそうさ
様
まで
し
でした
。
た。杉山さんは今いらっしゃいますかね？
あ、杉山さんいるかな？すみません、ちょっとお待ちください。
幸せだったっていう人生ってすごいですよね、けど。
だってそうでしょ？お国が見てくれてね。
すいません、お疲れ様で
お
し
疲れ様
た。
でした。ですね、一応、ファイルでお送りしたと思うんですけども、署名はどうしたらいいですかね？あれはしなくてもいいですかね？
全然大丈夫です、しなくて。
大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
わかりました。じゃあ、このことは一応、お二人は仮面にしてほしいってことだったので、A さん、B さんって形で書かせていただこうと思います。
よろしくお願いしま
よろ
す。
しくお願いします。で、出来上がりましたら、なるべく論文は送るようにしたいと思ってますので。
よろしくお願いします。
それでは今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうご
あ
ざ
り
い
がとう
ま
ご
し
ざいます。じ
た。
ゃあ、失礼いたしま
失礼いた
す。
します。ありがとう。